川村陽介です。伊勢田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは伊勢田さんのご紹介をさせていただきます。1984年に漫画家デビュー。以来少年少女誌から学年誌、青年誌、専門誌と幅広く執筆を続け、これまで23冊の著書を世に送り出しました。ワインに魅了され、2013年に東京から山梨に移住。現在は山梨大使として漫画やワインを活用した作品、今夜もロムリエールをはじめ、山梨の魅力を県内外に発信されています。桃のある景色をつなぐ活動、農家と作る桃の絵本プロジェクトにも参加。また山梨漫画アニメプロジェクト推進協議会の漫画家スクール海漫画塾の講師も務め、地域振興にも取り組まれています。伊勢田先生、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕は漫画家の方にはい、お話を伺うのは初めてなんですけれども、
はい、
伊勢田先生が漫画家になろうと思ったきっかけっていうのは何になるんでしょうか。はい、
そもそもですね、私が子供時代って、はい、漫画読むとバカになるって言われてたような時代で、はい、子供をあんまりね漫画読ませないような風潮があったんですけど、はい、うちは母がすごい漫画好き で母が漫画の本を買って、うん、家に漫画がいつもある状態だったんですね。
はい、
でもそれを自然に、字も読めない頃から絵本代わりに漫画見ていて、でそんなことから自然にもうね、だんだん漫画風な絵を描くようになって、小学校に上がった時にはもうコマを割って漫画風な感じのものを描いたりしてました。
確かに小学校の時って女の子って休憩時間も絵を描いてますよね。
は
い、
そうですね、休み時間に絵を描いてると友達がわーっと集まってきてっていうような子供でした。
じゃあその時から絵がちょっと上手いじゃないですけど、
は
い、
そうですね、
友達の中ではじゃあその伊勢田先生はもう小さい頃、はい、まあ、小学生ぐらいから将来は漫画家になろうって思ってたんですか。
いや、それがね、はい、やっぱね、その時代っていやそんな漫画家はなれるもんじゃないだろうって自分も思っていたし、一応中学になったら同人誌活動を始めたり、高校生では自分で同人誌、漫画の同人誌を出してたりしたんですよ。それでもまさか漫画家になれるとは思ってなかったので、普通に高校出た後はデザインの専門学校に進んで、そこ出たらまあ広告のね会社とかそういうところに入ってデザインの仕事やれたらいいなぐらいに思ってたんですよ。
そしたらその専門学校から実際この漫画家への道に入ったのは何がきっかけだったんですか。
それがですね、はい、1年専門学校の1年目を終えた時に、はい、うちの設備屋さんをやってたんですけど、はい、うちの会社が倒産しまして、
そんななかなか笑えるようなことですけど
学校続けるちょっとね、授業料出せない、出してあげられない、ごめんねって言われて、そうかって思ったんだけど、はい、せっかくだから、うん、漫画家チャレンジしてみようかな、もうどうせ学校辞めるんだったらなんて思って、はい、うん、で親に相談したんですよ。
はい、
なんだったら私ね、同人誌時代の友達がもうすでに東京にいて、うん、漫画家さんのアシスタントしてるから、うん、その子を頼って自分も漫画家さんのところでアシスタントして修行して漫画家になりたいみたいな、はい、ことを言ったら、
はい、
普通地方、私愛媛県松山市出身なんですけど、地方都市で娘ですよ、はい、普通ね反対するんですよ親はとんでもない、
はいはいはい、
でもうちの親はだったら行ってこい、頑張ってもみろって、うん、言ってくれて、はい、で出る費用なんかはね自分でバイトして、うんうん、それから1年バイトして貯めて、はい、それから上京したんですけれども、はい、後で親に聞いたら、はい、まあ学校をね辞めさせちゃったし、はい、若い頃 1,2 年はね好きなことやらせてあげてもいいと思ったらしいんですよ。で、まあ多分挫折してすぐ帰ってくるだろうとそしたらなっちゃってね帰ってこなかったからって親にしんみり言われました
じゃあその時に上京されて、
はい、
まあ、いきなりこう漫画家になるのもできないと思うんですけど、例えばコンテストに応募したとか、
通常は雑誌のねよく募集されてる漫画賞に応募して、
はい、
で何か賞をもらったら担当の編集者がついて、そこからデビューを目指して1本仕上げて、 で読み切り何本か書いてみたいなようなね道をたどるんですけど、はい、私の場合は、まあ、そのアシスタント東京生活の準備をしに東京に一回行った時に、はい、友達のつてでねその漫画家さんの仕事場に遊びに行ったんですよ、はい、たまたまそこに一本の電話かかってきて、はい、であの高橋留美子先生のところで今調べてて人が足りないんだよ誰かアシスタント来れる人いないみたいな電話で、はい、あのうるせえやつの高橋先生ですよでその私が遊びに行ってた仕事場も仕事中なもんだから、はい、まあ、うちのスタッフちょっといまして出すわけにいかないよっていう話 でそこで私があ私なんだったらいけますけど、うん、みたいな、
はいはい、経験はないですけど、はいはい、
アシスタント経験ないんですけど、はい、ある程度は書けますけどみたいなことを言ったら、はい、いやじゃあそれでもいいからぜひ来てって言われて次の日本当に高橋先生の仕事場にお邪魔して、はい、アシスタントをやらせていただいたんですね、うん、まさにうるせえやつらの原稿を、
はいはいはい、
でその時に高橋先生の担当の編集をされてる方にお名刺いただいたんで、あ、はい、まあ、実はアシスタントをしながら修行して漫画家目指したいんですなんて言ったら、はいはい、じゃあまた連絡してよって言われてで自分の書いたそれまでは少女漫画を書いてたんですけど、はい、その原稿を持って、はい、少年サンデー、まあ、少年漫画の、ね、編集部ですよね、はいはい、行って見せたら、はい、面白いよね、でも少女漫画を描いてたのに、はい、これは少女漫画じゃないよねって言われて、はい、少年漫画描いてみたら、少年漫画を描くことになり、はい、その方が担当編集者になってくれて、はい、アシスタント先も紹介してもらって、はい、っていう形でアシスタントを東京に出て1年ぐらいやってました。
へ、でその後デビューをされるっていう、
はい、それもまたあの全然その担当の方とは違う編集の方に書いてるものを見てもらった時に、はい、うん、あ、面白いからうちで書いてみるって言われて、いきなりもう スカウトで、はい、で書かせていただくことになりました。
すごいですね。でも
めちゃくちゃなんかねトントン拍子、
はい、そんな伊勢田先生ですがこれまで携わった作品の中で、はい、思い出深い作品とかって、まあ、全部そうだと思いますけど、
は
い、
まあ、全部そうなんですけど、はい、本当最新作ではあるんですけど、はい、ワインのことを書いた漫画今夜ものムリエールという作品が一番思い出深いですね。あのデビュー以来自分の漫画ってただ読んで面白ければいい、読者さんが喜んでくれたらそれでいいと思って書き続けてきてたんですけど、うん、今夜ものムリエールは自分の中にはっきりとした伝えたいことっていうのが先にあって、うん、じゃあそれをどんな風に伝えようかなっていうことに重点を置いて書いたもの で、うん、で山梨に移住してから書いた最初の作品だし、もうそれまでと絵柄も全然変えて、うん、でも自分にとっては大きな転機になった作品なので、はい、それ一番思い出があります。
伊勢田先生この今夜もノーリエールについては明日、はい、詳しく伺えればと思います。
わ、はい、かりました。
最後に伊勢田さんの好きな曲ボガンボスでトンネル抜けてをお送りします。伊勢田先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい。